マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第286回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第286回目になります。286ということで、私がですね、仕事で初めて使ったマイクロプロセッサー、これがですね、インテルの80286というやつで、この286っていう数字はですね、非常に思い入れがあるという数字でして、まあそれと今回286回目とあんま関係ないんですが、そうですね、インテルのプロセッサーって今ね、 Core i7 とか Core m とかね、まあ Atom とか言ってますけど、まあ昔はですね、8086、80186、80286、186、あ、ごめんなさい、286は、初めて使った、仕事で使ったのは80186でした。で、286は初めて DOSV パソコンを買った時のプロセッサーでした。当時ね、まあ、80286っていう、まあ、16ビットプロセッサー、その後、今までのこのプロセッサーのベースとなる32ビットプロセッサー、80386が出て、で、まあ、それ以降ですね、まあ、インテル486で、586じゃなくてペンティアムって名前が出て、で686はですねペンティアムプロって名前が出ててですね、まあちょっとそれを話し出すと、まあ、これだけで一回話できちゃうくらいなんで、あ、それまた別の機会でやりましょう。まあそういうインテルのプロセッサの初期の数字186、286ということで286回目になります。でその時の286のプロセッサーでね、当時私アマチュア無線やってて、でそのアマチュア無線やってってる方からですね、あるその方ね、そうだ、厚木にある大手メーカーの方で、私の大好きなメーカーのにお勤めの方で、結構海外出張されてた方で、いやー木澤君、日本向こうでのスーパーマーケットでパソコン買っちゃったよということ でしばらくそういう話を聞いてて、まあかなり何年か経ってからですかね、これもいらないからあげるよってことでもらったんですね。もらったのか1万円ぐらいで買ったのかと思うんですが、それがですね80286っていうインテルのプロセッサーを積んだマシンで、当時 AT という企画、まあ今ね ATX とかマイクロ ATX ですけども、 AT の企画でその、ま、ボードが載ってて、デスクトップ型ですね。で筐体も鉄っていうかアルミじゃなくても、ね、結構重い鉄でできてました。メモリがね4メガバイト、いや2メガバイトだったかな。マイコンが286乗ってて、メモリ挿して一切 IO 系って乗ってないんですね当時は。とにかくパソコンのマザーボードって CPU とメモリが刺さって、あとはその拡張バスっていうのが乗ってるだけだったんですね。でそこにシリアル通信をする RS232C のカード入れたり、プリンターのカード入れたり、ビデオカード入れたりとか、そういうことをやっていました。まあ、そうやって実際ね、そのパソコンの自作の走りだったんですね。で、そこね、当時そのプラグアンドプレイって Windows 95のプラグアンドプレイがないんで、IRK での割り込みの番号だとか、その IO のアドレスとかをですね、ぶつかんないように調整したり、ジャンパーピンで切り替えたりしてですね、それでね、動いたり動かなかったりするんですね。で、なぜか刺さってるその拡張スロットのソケットの場所を変えたら動いたとかね。結構そういうことをやってました。で当時は、DOSV MS-DOS っていうかですね、 IBM の PC-DOS に日本語の表示をグラフィック表示させるってことで DOSV っていう考えがありまして、で DOS/V ってやつですね。で、まあ、その DOSV を動かして、その上で次は Windows 3.1 を動かすっていう、いや当時、ね、3.1 も出てなかった、 3.0 でしたね。まあ、そういうことをやっていました。DOSV って最近の若い方も知らない方もいるんで、私もびっくりしちゃったんですけども、まあ、DOSV の V はね VGA の V だったと思います。つまりそのグラフィック表示なのに、そこで文字を表示させてしまうと、日本語を表示させてしまうと。ですからハードウェアは漢字ロムが載ってない、マシンでも、ハードウェア特別なハードが載ってなくても、海外製のIBM のパソコンを、互換機を日本語表示させるってことができるっていうものでした。ですからこれを見たときに、わ、日本の PC キュアッチまずいぞと、 海外の安いパソコンが日本に入ってきて、これが普通に日本語が使えるようになってしまうってことは、かなりこのパソコンの流れが変わるんじゃないかっていうふうに思ってましたし、みんな言ってまして、まあ、それがきっかけでね、あの日本のその PC9801 っていう当時のほとんどシェアを占めてたパソコンが状況が変わってきたっていうことになります。あのちなみに私の大好きなあのドスパラ、あれ正確には創業時はですねドス V パラダイスというところで、それがあの今ドスパラって名前変わっちゃってますけど、まあそんなような、由来でもあります。なんだこれ、この話をしちゃうと切れなくなっちゃうんで、またじゃあそうですね、ドス V についてまた今度別に機会を設けて、あとねインテルプロセッサーも含めてねお話ししたいと思います。で今回お話しするのは、先週お話ししましたマイクロソフトの新しいインターネットブラウザースパルタン、これのお話をさせていただきます。プロジェクトスパルタンのお話です。まあ、ここまで聞いてて私の世代が近い方ね、いやそれいいから今のドス V の話続きしろよっていう方もあると思うんですが、まあ、今回ちょっとお約束しましたんで、スパルタンについてお話をさせていただきます。マイクロソフトが新しいインターネットブラウザーというのをもう一個作ってるよっていう噂が流れてたんですね。でその時も情報がリークされててスパルタンという名前で出てました。で今までのインターネットエクスプローラーとは全く別の新規設計をしているというらしいっていう話が出てたんです。でそれが Windows 10のリリースのタイミングで出てくるよということには言われていました。インターネットエクスプローラーと全く別ですと、あのインターネットエクスプローラーのバージョンアップ版でも何でもなくてですね、本当に別物が出てくる、本当かなって初めあったんですね。インターネットエクスプローラーって言ったら確かに一時期に比べればシェアを落としてますけど、あのまず一番シェアを持ってて、で特にあの業務系で使うにはまずこれで動くことっていうことがね標準でなってますんでね、あのこれを捨てるわけがないっていうふうに思ってたんですね。実際のお仕事で使われている皆さん、特にあとはお仕事じゃなくても、オンラインバンクとかね銀行系のアクセスするときはインターネットエクスプローラーじゃないといけないっていう、まあそうじゃなくても動くんですけど、あの保証がされないってことがあって、あのインターネットエクスプローラーをやっぱりね使わざるを得ない状況で使ってる方も多いと思います。まあそれの理由で Windows を使ってるって方もね多いと思います。で今回そのスパルタンというのがまずシンプルで、で最新のウェブの標準技術を使うっていうことをですねまず第一に考えれています。で先日のですね Windows 10テクニカルプレビューのビルド10049、第284回目で私10041の話をしましたけど、その後もう一回バージョンアップがありました。でここにですね初めてスパルタンがテスト版として登場しています。このインターネットブラウザのレンダリングエンジンっていうのがあります。これどういうのかっていうと、インターネットから例えば HTML だとか、まあ、いろんな情報が来ます。それをどうやってこう皆さんが見ている画面に映し出すかっていう、ここの変換ですね、来た情報をこうやってどうやって表現、文字また図でね絵で表示させるかっていう、このいかにそれを高速化でやるかっていうことで、このレンダリングエンジンっていうことでやってるんですが、で従来は MSHTML っていうあのトライデントと言われてるエンジンを使われてたんですが、今回このスパルタンについては EdgeHTML という新しいエンジンが使われています。当初の話ではこの EdgeHTML と MSHTML っていうこの2つのレンダリングエンジンをスパルタンには両方搭載しますという話が出てました。 EdgeHTML っていうのは最新のウェブ技術に順次対応していく、とにかくマイクロソフトの独自のものは全くなくなっていきます。例えば ActiveX だとか VB スクリプトだとか、こういうのも一切走らないようにしています。MSHTML っていうのは従来の互換性を維持するために用意していますということで、あのやはり業務系ではですね、まあ、ActiveX 含めてこう今でも使われていると思うんですね、うん、それで両方使えるようにということで2つとも載せましょうということになってました。 EdgeHTML っていうのはやっぱりどのぐらい必要かっていうと、その最新のウェブ技術って HTML5 だとか CSS3 だとかですね、まあ、これ喋ってる時点でもう今当たり前のものになっちゃってますけども、そういったのにどんどん対応していかなきゃいけないですと。 Firefox だとか Google の Chrome だとかですね、そちらの方がうまく再現できているとかいうこともあって、例えばウェブ関係のアプリケーション開発者の方、それは例えばマイクロソフトの方であってもですね、あの皆さんですね、あの皆さんお持ちの Windows には Chrome が入ってます。場合によってはマイクロソフトの カンファレンスとかそのテクニカルセッションでも Chrome をそのまま出したりすることがあります。それだけ HTML5 とかの再現性がいいとかいうことになっています。やはりそのマイクロソフトとしてもその標準化に合わせていかなきゃいけない。もちろんこの標準化についてもマイクロソフト自身がどんどんどんどん関わってるんですね。これ前インターネットエクスプローラー9の頃から私もその話よく聞くようになったんですが、それでやはりこれも本腰を入れてやろうということで HHTML というのが出ています。当初はそのスパルタンというのに HHTML と MSHTML 両方載せますということが言われてたんですね。実は言われてますっていう話で原稿を用意してたんですね、前から私。ところが2015年の1月、まあ、今年の1月でですね、プロジェクトスパルタンには HTML だけ載せます、 MSHTML はもう載せませんという話が出ました。そういうことで従来の互換性を気にする場合はインターネットエクスプローラーで、これからはプロジェクトスパルタンの、まあこれスパルタンっていうのが正式な名前ではまだないんですが、こちらにね切り替わってくんじゃないかなっていうふうに言われています。と言ってもね、インターネットエクスプローラーがここまで普及してしまってるんでそうはいかないと思うんですけども、そういったところでマイクロソフトはこの Windows 10のタイミングでインターネットのブラウザをねスパルタに移行させようとしてるんじゃないかなと思っています。やっぱり世の中のトレンド、やっぱりこれサティア・ナデラだからやったっていうところあるかもしれませんけどね。まあそんなスパルタの話が出てるんですが、でさらに先週のお話で、先々週ですね、お話びっくりしたのが、アドビがですね共同開発ということでこのスパルタンの開発にも参加をしています。まあ、とにかくマイクロソフトだけじゃなくて、まあ、アドビだとか本当にウェブの名だたる、まあ、ソフトメーカーとかもですね共同で開発をしているということで、やはり今後はスパルタンの方にインターネットブラウザーが移っていくんじゃないかなというような気がしています。Windows 10にはですね、一部エディションにはインターネットエクスプローラー11は互換性維持のため残すという話をしています。でこの一部のエディションっていうのがそのまだこれはっきりしていないんで、これちょっと私も明言できないんですが、おそらくその業務向けのいわゆるプロのエディションだとかエンタープライズエディションだとか、そっちの方になるのが Windows 10の最終的なリリースの形になる。まあ、これまでね何とも言いません。詳しくはそろそろそのマイクロソフトのテクノロジーカンファレンスも出てきますので、そのうちねその全貌が見えてくるんじゃないかなと思うんですが、まあ、そういったところでですね、新しいインターネットブラウザということでこれからちょっと注目していきたいなと思っています。でマイクロソフトの方も、これアメリカのマイクロソフトの方ですね、スパルタンというのは開発コードネームであって、正式な名前は考えなくてはいけないということを言われています。なんかかっこいい名前を期待してますけど、初めに聞くとねっていうような名前なんでしょうねきっと。でそのうち慣れていくんでしょうけどね。まあそういったところでスパルタンというのはね私も注目していきたいと思っています。で皆さん会社とかでお使いのウェブブラウザ何ですかね。ちなみに私はインターネットエクスプローラー8です。8じゃないと旅費の生産ができないんですねちょっとこれ以上詳しい話できませんけども、まあ、そういうのがあってインターネットエクスプローラー11にはインターネットエクスプローラー8の互換機能とかも載ってるんですが、このね8でももうそろそろね表示できない、きちんと表示できないウェブサイトとか出てきてますんでね、ちなみに MSDN これがちゃんと表示してくれません。そんなところがあるんでね、切り替えをしていくんじゃないかなと思っています。このスパルタン、実際に私も今、Windows 10テクニカルプレビュービルド10049を入れています。でこちらでね今スパルタン試してみますけど、初めねスパルタンのことすっかり忘れてて、インストールアップデートしたらですねなんか変な地球のマーク、またこれシンプルなマークなんですけど、これがあってこれなんだろうと思ってポチッと叩いたらスパルタンが立ち上がっちゃって、ああこれスパルタン入ってたんだっていうくらいだったんですが、すごくシンプルですね。例によってメニューバーもないし、いきなり画面の上がタブの表示になってて、でアドレスを入力するバーがあって、あとはほとんど全画面もうウェブの画面しかないという、ある意味ね Chrome を初めて入れた時のああこんなシンプルなんだっていうシンプルさを感じているところです。でこれの面白いところはこのウェブの画面にですねお絵かきできるんですね。 この画面の右上の方にね、この紙とペンのマークのアイコンがあって、それをクリックするとですね、これなんて書いてあるかな、メイクはウェブノートって書いてあります。でクリックするとペンが色が12色で、ペンの大きさが大中小の3種類あって、でこのままこのマークがね、ウェブ上にこの絵が描けるんですね。あとで黄色い蛍光ペン、これもね書くことができます。あ、黄色って言いましたけど6色ですね、マゼンダと青と水色と黄緑色と黄色とオレンジ、こういう蛍光ペンでマークすることができますし、あとこれもちろん消しゴムでも消すことができます。それとテキストの文字をね入力することができます。コメントを入力するっていうことができます。あとはクリップボードに、ね、ウェブの画面の一部をこう切り取るってこともできます。そういったね、あのウェブノートっていう機能があって、これ実際そのマークをつけた状態で保存もできますし、あと共有するっていうこともできます。で昔のチャームの共有というような形でですね、この共有のボタンを押すとですね、そのウェブ上にメモとかこうマークした内容をそのままメールとか、あとはリーディングリストっていうあの後で読むメールのウェブの一覧に登録したりとか、あとワンノートに送れたりとかですね、そういうことで転送することができます。で今の状態でもメールで送ることができまして、例えばそのウェブの画面に対してここ読んでねっていうところで、例えばこの黄色いマーカーでマークをしたりとか、あとテキストであのここはこう思いますっていうコメントを書いたりしたものを共有ってやってメールで送るとですね、送られた先にその画面がそのまま送られてきます。ちなみにあの私ここでメモを書いてこうマークしたものをですね、自分宛に送って iPhone で受信すると、iPhone の方でメール受信したその iPhone の画面にですね、そのままウェブの画面がメモとかこうマークしたものがですね、そのまま表示されます。これね、画面が表示されるだけであって、じゃあそこから続きでねウェブのブラウジングができるかっていうとそうじゃないんですが、あの例えばメールこの URL 見てっつってすぐ見ますかっていう、まあ興味のある場合はねすぐ開くでしょうけど、ああこういう URL あるのね、じゃあ後で見とくわっつって忘れちゃうっていうケースよくあると思うんですが、そうじゃなくてこう今この画面貼り付けたから直接見てくれよってところで見てもらった方がね、しかもほらこの画面のこの部分だとマークして、あとこういうふうに考えてるっていうかメモをつけてもらうとすごくね、あの話が伝わりやすいのかなと思っています。でこれ共有もピープルにも使えるんで、あピープルはまだ共有できないんですかね、メールは今送れますけど、そのうちあのピープルの方にも対応してもらえると、例えば Facebook にこのウェブでマークしたものを上げて共有できたとかですね、まあ、Twitter もそうでしょうけど、そういうこともできると思います。やっぱり一番使うのはね、ワンノートかな。あのワンノート側にこうデータを送って保存しておくとか、そういうこともできます。ちなみに今私ワンノートに送ろうとしたらワンノートに送れませんでしたっていうふうに出てきました。ちょっとまだこの辺まだ不安定なところあると思います。まあ、あのそんなところで情報共有するとか、そういったところでも結構面白い機能が載っています。あとブラウザーとしてはどうなんでしょうね、結構軽いっていうか画面も見やすいですしね、見やすいっていうのはその画面がすごくシンプルですしね、割とこうちょっと私としては気に入っています。ただまだ不安定ですね、あのいじってると時々落ちますね、まあそういうところもあるし、あとはあのフィードバックボタンも今テスト版なんであるんで、例えばこの画面ウェブサイト表示したんだけどうまく表示できないよって時にフィードバックボタンを押すと、この URL でどういう状態でしたっていうことがメモで書けてそのフィードバックを送れるようになっていますので、あのぜひですねこれ使ってみてフィードバックをどんどんしていきたいと思ってますし、まあ、ぜひよろしかったら皆さんもぜひ使ってみてね、マイクロソフトにフィードバックするとより完成度の高いものができるんじゃないかなと思っております。はい、そういうことで、プロジェクトスパルタン、マイクロソフトの新しいインターネットブラウザのお話をさせていただきました。ちょっと今後もですね、この話は注目してお話し続けていきたいと思っております。はい、第286回目はプロジェクトスパルタンについてお話をさせていただきました。ってなんか毎回同じような感想なんですが、いいですね、軽くてって言ってもあの自分のマシンがそこそこパワーがあるマシンだからそういうこと言えるかもしれませんけども、シンプルで、今デスクトップ上で使ってますけども、これタブレットとかのねタッチデバイスで使ってもすごくいいんじゃないかなと思っています。 残念ながら私のサーフェス通じゃこれ走らないでしょうね。この先週お話したサーフェス3だと結構いけるんじゃないかなと思っています。あ、そういえば先週のサーフェス3の話なかなか評判が良かったみたいで、結構ね評判いいですよね。他のウェブサイトとか見てもこれ出しちゃっていいのっていう、その他のハードウェアメーカーさん側の手前ね、そんな話も出ています。ちょっと私もぜひ欲しいんですけどね、まだまだサーフェス2で頑張っていきたいなと思っております。あとですね、今回この話しようかどうしようかと思ってたんですが、おとといですね、クロームキャストを買いました。Google のクロームキャスト、これはねですね、面白いです。前からちょっとねお店で見てて4200円税別で売ってて、これ私ビッグカメラの株主優待券があるしちょっと足せば買えるかなと思ってて買おうかなと思ってたんですけど、その思ってた時に、この番組のリスナーさんがですね、Facebook でもお友達になっておりますリスナーさんが買ったっていうのを見て、うわこれは俺も買おうっていうことで結構後押しされてね、買ってきちゃいました。でこれについてはですね、また別の機会も設けて近いうちお話します。多分次回お話しようかなと思っています。 Chromecast ってね、動画とかを iPhone とか Android の端末からテレビとか HDMI に入力できる、テレビに表示できるだけでしょっていうふうに思うかもしれません。ところがすごい隠し技がありました。それについてですね、次回お話をしたいと思っております。Facebook で私のお友達になっている方は今私が大騒ぎしてるのを見てると思うんですが、これはね買いですよ。Apple TV の新しいのもちょっと興味あるし、これはねすごくおすすめしたいデバイスであるし、なぜおすすめしたいかは次回お話をさせていただきたいと思っております。あ、それと告知があります。来週ですね、4月18日ドットネットロボ勉強会が日本マイクロソフト品川本社で開催されます。ドットネットロボ勉強会はですね、いつも第4土曜日なんですが、ちょっと今月に限りまして場所の都合というか、おそらくこれ確かマイクロソフトさんの都合だったと思うんですが、4月18日第3土曜日にやらせていただきます。で今回お話しする内容が4つセッションがあります。1つ目がですね、ドットネットロボスタッフの井出口さんによります SQL サーバーのサービスを見るということで、リポーティングサービスについてお話しいただきます。そしてドットネットロボスタッフの藤井さんによります MVVM 入門する前に知っておきたいことということで、これ MVVM ですね、私もちょっと何度も勉強しようとしてなかなか進められてないんですが、この話をいただきます。そしてドットネットロボスタッフの岡田さんによります WPF 開発の落ちりやすい罠ということで、ウェブフォーム開発になりきっている方が WPF 開発に移行したときにはまりやすいところっていうのをねお話ししますという、これね私これ WPF も私結構、なかなかね会社で採用させてくれないんですね、これ使いたいって言ってるんですけどね、その話はともかく何とかちょっといじっておりますんで、私もねこれぜひ聞きたいと思います。そして、スタッフではあります、スタッフとあと、マイクロソフト MVP でもあります高尾さんによりますユーザー操作とプッシュ通信の最適化ということで、これストアアプリの関係ですね、ユーザーのアプリケーション操作からの関心事を収集して、マイクロソフト Azure 上でタグを管理する方法を解説しますというお話をいただきます。そして今回、今回全員ドットネットロボのスタッフなんですけども、マイクロソフト MVP4 ドットネットの増田さんによります、ラズベリーパイプラス Bluetooth か、Android プラス Bluetooth プラス Android な感じの1時間ですというところで、最近 IoT 関係でですね、いろいろお話してます増田さんから、お話いただきます。これはおそらくねまた実機持ってきてデモをしながらですねお話いただけると思いますね。すごくね楽しいっていうか、喋ってる増田さんもすごく楽しそうにお話をしてる、セッションですので、ちょっとこれすごく面白いセッションじゃないかなと思ってます。ぜひですね興味のある方来ていただきたいと思っております。今回これ結構面白いですよね。でちなみに私はですね参加はします。ライトニングトークでですねまた何かお話をしますのでよろしくお願いします。はい、そういうことで、詳しくはですねドットネットロボのウェブサイト dotnet.net.net の方に、見ていただきまして、4月の勉強会という案内から、お申し込みサイトの リンクが貼ってありますので、そちらでぜひ申し込んでいただければなと思っております。ぜひよろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。